今日はヨハネの福音書19章の28節です。このところには魂の渇きが記されてあります。28節見ますと、イエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は渇くと言われたとあります。この十字架の上で語られたことは決して偶然的なことでもなければ、意図的なものは実は全くなかったわけです。聖書が成就するために、神様の約束が必ず一つ一つことごとくなるということであるわけです。そこには実は偶然ではなくて、神様の救いの計画があるということを見ることができると思います。乾くと言われて、水ぶどう酒を受けられた、30節にあるわけですけれども、これは実は詩編の69編の21節に、私が乾いた時には酢を飲ませました、もうそのことがその通りになったわけです。水ぶどう酒を飲ませられる、そしてそれによって意識がはっきりとする、イエス様はこの苦痛をもうもろに感じられるということであったわけです。そしてなぜイエス様は私は渇くと言われたんだろうか、ある人は十字架にかけられて血を流して、もう体から水分がもう抜けていく、ですからその肉体的な苦痛、そのように釘で打たれたら発熱することもある、だからそうした人間のもう肉体の自然の裁き、この叫びを持って私は乾くと言われたのではないだろうかという人もあるわけです。しかしここにはもう一つ大事な渇きがある。それは魂の渇き、心の渇き、そして叫び求める。実はこのことはルカの福音書の16章のところに、金持ちとそしてラゾロの話をイエス様はされたわけです。ラザロはもう物乞いをして、そして体もおできができ、犬がなめる、金持ちの食卓のもう残り物を彼はおそらく犬と一緒に漁っていたのではないかと思います。しかしこのラザロが死ぬ、そしてまた金持ちも同じように死んでしまった。ところがその金持ちは黄泉に落ちていってしまった。彼はそのところで何と言ったかっていうと、ルカの16章の24節を見ると、私は憐れんでラザロをお送りください、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。なんと金持ちは炎の中でもう苦しんでいた、そしてラザロの指先を水に浸して私の舌を冷やすように、もう彼は渇きの中、苦しみの中でもがいていたということであるわけです。なぜイエス様はこんな話をされたのか、それは私たちの死んだ後の世界のことを語られた。おそらくは私たちもラザロのようになるのか、それともこの金持ちのようになるのか、イエス様は語られ、今も伝えられているわけです。言うなれば永遠の炎に焼き尽くされて、しかしそれでも渇きは止まらない、永遠の裁き、その渇き、イエス様は語られたわけです。 そして私たちはどのようにしてこの渇きを満たすことができるんだろうか。ただ単にそれは喉の渇きのことではなくて、実は私たち自身のこの魂の渇き、その癒し、一体誰が私たちを満たしてくれるのか、そして私たちは何を今なさなければいけないのか、実はその答えは詩編の42編の1節と2節に出てくるわけです。まあ有名な詩編の言葉ですけれども、鹿が谷川の流れを慕い上げるように、神よ、私の魂はあなたを慕い仰ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。谷川の流れを鹿がもう荒野を歩いてきて、そして水を飲む。そのようにして私たちはこの生ける水を与えてくださる神を求める。詩編の記者は、私の魂はあなたを慕い仰ぎます。自分の心、魂を満たしてくれるのはこの世のものではないわけです。私たちの心を満たしてくださるのは神の水のその流れ、そしてまたイエス様は、この信じる者は生ける水が内から湧き上がってくる、そう言われたわけです。それはご聖霊を指しているということになるわけなんですけれども、私たちの魂を癒してくださるのは慰め主、ご聖霊が私たちの魂を癒される。42編の2節の終わりには、生ける神を求めて渇いています。生ける神を求めて、ですから私たちはもう生きる限り、この生ける神様を慕い求めていく。イエス様の十字架は私たちの身代わりであるとよく言われます。なぜイエス様は渇くと言われたんだろうか。それは私たちの魂を満たしてくださるのは神様以外にはおられない。ですから私たちはこのイエス様のように神様を慕い求め、そしてまた今私たちに必要なのは自分自身が渇いているということを知らなければなりませんし、また私たちは神によってこの満たされる、私たちは絶えず神様を本当に魂の上書きを持って求め、そしてまた神様によって心が満たされていく、そういうものとさせていただきたいと思います。